多民族、多様性、人様々な常識、日本とは全く異なる別世界のアメリカで25年、人材紹介、人材派遣、アメリカ生まれの人事管理クラウドシステム、全米日本語インターネットラジオのさくらラジオ。役立つ時に役立つところで役立つサービスを。
皆様のありたい未来に向けて私たちは貢献いたします。
大切なご縁とともに25年、インテレッセインターナショナルインク。
はい、ケイコ青木です。皆さんお元気ですか？ニューヨーク5番街トークの時間です。今の旬の方々やビジネスの話題を通して世界を見つめてみませんか？お相手は美容とファッションスペシャリスト、マサミ・リバマンさん。では早速始めましょう。もしもし
マサミさん、こんにちは。
あ、こんにちは。どうも、ケイコさん。なんか、
電話間違え
た。お忙しい感じです。
時差ボケですか？
こ戻られて、今何日ぐらいになられました？
ちょうどね、1週間になったんですね。
あー、なるほどね。
にあの、完璧に戻るには、その行っただけかかりますよね。例えば1週間行ったら1週間、2週間行ったら2週間とか。でも、100% もう、に戻るっていうのはちょっとお年になると時間がかかりますよね。私は犬は時差がないっていうのを学びました。
へえ。あの、体内時計がしっかりしてるんですかしらね。
っていうか、やっぱりあのナチュラルに夜になったら寝る、あの、こう太陽がだったら起きるみたいな、そういう基本的なことができたね。だからもう時差がない。人間はなんかいろいろ、あ、今は11時だ、早く出なくちゃとか、もうね、はい、朝だから、そういうなんか余計なこと考えないで自然に任せてるのがいいんじゃないですかね。
あ、そうかもしれないです。時差で不思議だったのが、あの、うちの犬なんですけど、ほら、アメリカって夏時間とか冬時間とかあるじゃないですか。だから1時間ほら時計を戻したりとか時計を進めたりとかしますでしょ。で、1時間違うはずなのに、はい、きっちりその1時間ずれてても、例えばあの朝食事の時間だとすると、そのずれたながらのその時間に合わせてくるんですよね。
動物っていうのはね、なんかやはりあの、なんていうの、ナチュラルな、なんかアニマルインスティックというんですかね、はい、なんかあの、はい、私たちよりも、はい、そういう意味では本当に自然に、その自然に何か合わせて生きていけると思ってるのかもしれないですよね、
はい、いやー、なんかびっくりしましたね。だから時差が変わって、だから、あれ、あの、例えばもし8時にご飯をあげてるとすると、その時差が終えた後の8時でもやっぱ同じ8時に来るんですよね。7時じゃなくて。だから、あれ、どうしてわかるんだろう。別に時計を見るわけでもないのにと思って。
そうですよね。なんかいろんな雰囲気とか感じとか、うん、なんかその朝の、あの、動きとかっていうのを読み取ってるのかも。ね、だからまさみさんたちの動きとかね。
そうですね。だから多分我々が動いてる感じでなんとなく把握してるってことですね、きっと。
そうですね。
キムさん、イーロン・マスクがあの日本に関してツイートしたのを聞いてらっしゃいます？
いいえ、
あ、聞いてない。
まだ聞いてないです。
あのイーロン・マスクが先週あのツイート、はい、あの人もほら、もうツイッターを買収するじゃないですか。で、それでツイッターで、あの、今言わずもがなであることを承知で言おうと、出生率が死亡率を超えなければ日本は消滅するって言ったんですよ。で、これは世界にとって大きな損失になるだろうってツイートして、で、それが日本ですごい話題になってるんですよね。
でもね、話題になっててもね、じゃあどうしたらいいんですかって、その結論も言っていただきたかったですけど
ね。そうですよね。誰かツイートするわけで、じゃあどうしたらいい。でも、あの、日本の総務省が去年ですか、2021年の人口推計を発表したんですよ。で、それによると、なんか、去年の亡くなった数が144万人で、で、出生率が83万人ぐらいで、だから、死者数が完全に上回ってたんで、なんか、それを受けてツイートしたらしいんですけど、なんか、マスクって日本の漫画とか好きらしいんですよ。
ええ。
だからやっぱり漫画も好きだし、ラーメンとかも好きだし、だから日本がなくなったら困るみたいなことだったみたいですよね。
まあラーメンはね、あの別に日本がなくなっても生き続けると思いますけど。
あの、恵子さんほら、この間日本にいらして、やっぱりこう、本当に老齢化してるっていうか、こう、街を歩かれたりとか、空港に着かれたりとか、日本の街を見てて、やっぱり子供少ないなとか感じられました。
いやー、私は割と子供がいるんだなと思いましたのよ、この間。だからやっぱりあの、コロナの、で、コロナでちょっとね、子供が生まれたのかなとかって思いましたね。だから、まあもちろんね、その、はい、あの、たまたま見たところに子供がいたのかもしれないんですけども、はい、基本的に数字は何よりもね、あの、勝因すると思うので、まあ、これからは、そのいろんな原因があると思うんですけど、その原因がソリューションされなければ、やっぱり子供の出生率っていうのはどんどん下がっていくと思いますよね。まあこれは先進国に言えることでしょうけれども。
そうですね。
まああの、まあ国としてね、いろいろ住みにくいとか、子供を育てる環境じゃないとか、例えば教育のなんか、例えばあのね、教育するためのお金がたくさんかかるとか、二人で生活してるのも大変な、またこれで子供なんてとんでもないとか、まあいろんなあのその原因をやっぱりスペシャリストの方たちがアナライズして、そしてそれをやっぱりあの、解決していただなければ、今の問題っていうのは、絶対に解決されなくて、このまま減少率っていうのは、どんどん進むっていうのは仕方ないと思いますよね。つまり何でもルーツがあるわけで、結果っていうのは突然出てきたわけじゃなく、何かの原因があって結果が出るんですから、やっぱりその原因っていうのをね、みんながよくアンダースタンドしなければ、それが例えば話題になったからね、That's why what? って感じですよね。だからもう、ね、そうですね、その話題になって、じゃあ真剣に、あの国がね、でどうして、あの、そのイーロン・マスクさんのコメントをね、あの受けて、じゃあその原因はどうしたら、どうしてなのか、またその原因がどうしたらソリューションされるのかっていうことを、まあ真剣に考えていただきたいということを思いますよね。
そうですね。ええー。あの、恵子さん、あの、マスクはでもあの、メットカラーにも着てたんですよね、この間。恵子さん飛行機乗ってらしたんで、あの、ご存知ないって言われてましたけど、メットカラーにも出てて、はい、で、なんかあの、ロシアの、今ほら、ウクライナにあの、はい、Wi-Fi を提供したんですよね、自分のスペース X っていう会社をと通じて。そしたら、それに関してロシアからなんか今脅されてるんですよ、はい、マスク。だから、あの、それについて自分が、もし不審な、死に方をしたら、ロシアの、まあ、ロシアのせいとは言わないけど、自分が脅されてるから、不審な死に方をするかもしれないみたいに、なんかそういう冗談を言ってるらしいんですけど。
そういうことを彼が言ってる間は、まあ、何もできないというね、少なくてもブレーキはかかるわけで。まあ、だけどね、ロシアっていう国もね、まあ、今後、本当にもう、まあ、みんな、世界中の人がね、この目の上の今、単行部になってるわけです
そうですね。
どういうふうな、この、ね、まあ、でも思ってるよりもすごく戦争が長く進ね、あの、それで私ね、最近あの日本に行った時に、はい、あのデヴィさんと食事をした時に、はい、デヴィさんが私にですね、あなたウクライナは、あ、ウクライナはね、こ、あのみんなね、その避難してる時に動物をね、みんなもう猫を抱いて犬を抱っこしたり、同じか抱っこも抱くのも、まあ、どちらにしてもそのみんなキャリーして、そのシェルターだとか、そういうところにみんなあの連れて行っているのは誰一人もしてみんな咎めないと。であなた知ってますって、あの、ね、あの地震の時なんかは動物を連れてくることもできず、みんな自分の飼い犬とか、そういう飼い猫とは置き去りにしざるを得なかったみたいに、これに対してどう思いますっていうふうにあのコメントなさられてましたけど、本当にあのそういう意味で、あの、なんていうのかな、この差ですよね、このペットに関、ね、ペットっていうか、うん、なんか日本はだから全体的にやっぱり遅れてるわけですよね、メンタリティが。
あの民度って言いますかね、民の度合いって言いますか、民度が高いか低いかってことですよね、その動物に対して。
そうですね、まあ人間、うん、だからそれもそうですよね。だからあのそれはもう全体的に全てに言えるんじゃないですか。だから日本は あのね、先進国と言いながら、やってることは全然先進国じゃないんですよ。
特にだから、その、ほら、今、あの、子供が少ないのもそうですし、だから、子供とか、その、動物とか、そういう、こう、保護しなきゃいけないものに対する、あの、政策がすごく立ち遅れてる感じはありますよね。
でも、年寄りに対する政策が進んでる。
だから、お年寄りにだけすごく手厚いんですよね。
あの、
だから、あの、突き詰めたら、結構さ、結局、ほら、選挙権があるからじゃないですか。つまり、お年寄りには選挙権があるけれど、子供にも、ペットにも選挙権はないじゃないですか。
まあ、それとね、プラス、自分お年寄りなんですよ。
ああ、なるほどね。あの、政治を作ってるからですね。
そうですよ。やっぱりこちらみたいに若い政治家よりも、はい、このなんていうのかな、政治を握ってる人たちがみんなお年寄りなんで、そのね、まあ、若ばっかりいてもボイスがないわけじゃないですかね。
そうですね。
だから若い人たちがいてもボイスがなければ結局意味がないんで、そういうことを考えるとやっぱりそういう結果になっちゃうんじゃないですかね。なんか今日はね、なんかお話が愚痴トークになりましたけど、5番街トークじゃなくて愚痴トークになっちゃったんですけど、
あの、なんかじゃあ愚痴はちょっと置いといて、キムさん、なんか今凝ってらっしゃることとか、なんかお好きなこととか、なんかおありになるんですか、なんかハマってるものとか。
まあ、あの、これと言ってないんですけどね、なんかあの、なんかこういうことをやってみたいなとかっていうものは、なんかあの、これからバックギャモンでも習って、バックギャモンでもやりたいなと思ってるんですよね。
へぇー、あの、ロッキーさんみたいにですよね。ロッキーさんもやってらして。
そう、ロッキーさんはあの、バックギャモンのアメリカのチャンピオンだったことがあるんですけど、うちにはバックギャモンテーブルが山ほどあって、これをなんとか使わないと、使った方がいいかななんていう単純な理由なんですけど、まあ、何でも頭の体操になるからいいじゃないかなと思ってますよ。それとあとは、あの、バックギャモンゲームはどこでもできるんですね。
へえ。あの、1対1なんですか、それとも4人、麻雀とかだったら5人だったりと、4人だったりとかしますけど。
1対1で、あの、このバックヤモンの、まあ、テーブルもありますけど、本当にもう、こう、すごろくみたいに、あの、紙とか、うん、紙っていうか、こう、簡単な、うん、くるくるって丸めて、パッと広げて、サイコロさえあれば、どこでもできるんで、だからそういうの考えたら、よく、プールサイドだとか、コーヒーテーブルのところだとか、ちょっと街角だとかでも、ちょっとあのゲームとしてできるので、で、あんまりね、そこ、私に合ってるなと思ったのは、時間がかからないんです。すぐ結果が出るっていう。
あ、そうです。ケイコさん、すごいせっかちですもんね。だからその、チェスとかだと時間かかりますけどね。
うーんと数えて、ね、気にしながら、うーんとか、ね、考えながらやるようなゲームじゃないんで、まあ、なんとなくすごろくな感じなんで、だからそこがちょっと気に入って、これからバックギャモンに挑戦かと思いますけどね。まさみさんは。
私があのすごい変なんですけど、最近ハマってるって、あのウクライナ情勢をインターネットで時々見てるんですよ。あの普通のニュースだけじゃなくて、そしたらインターネットテレビ、アベマテレビかなんかで、あの防衛省の研究室長で、なんか高橋さんっていう方がいるんですよね。で、ちょっとひょうひょうとしてて、はい、別にその素敵な人とかっていう感じじゃないんですけど、なんかその人が出てると思わずなんか見て聞き入ってしまいます。なんかその人の分析といいますか、その選挙分析とか、なんかそういうのがすごくこう面白くて。だから、
あ、いいですよね。
なんかちょっと時間があると、なんかその人の言ってる感じ、なんかこういうことなんだって言ってるのをなんか聞きたくなるんですよね。
私たちもの5万回トークもそういう風になってもら
いたい。そうです
ね。なんか、まあ、とりあえず、まあ、あのね、来週はもうちょっといいお話ができるように頑張りましょう。
なんかね、楽しい、あの、キヨさん、まだこれから社交のシーズンだと思うので、パーティーとかね、そういうお話をいろいろしていただければいいかなと思います。
そうですね。
はい、よろしくお願いします。